ありましたね。私たちのために十字架にかかり三日目に生まれた主に期待しながら御言葉に聞いていきたいというふうに思います。おはようございます。先週パウロ秋元牧師が来てくださって聖火の時がありました。8月7日の水曜日だったんですけれども、その時にピリピ書の4章の4節からですね、主にあって喜びなさいという言葉を言われたんですね。で、2つのポイントで話をされたんですけれども、1つは非常に祝福された集会だったんですけれども、1つはそのなぜ喜ぶかというと、それは私たちの罪、みんな罪となんだけど、私の罪が十字架によっても完全に許されている。で、私たちは罪があると呪われる存在、そして罰を受ける存在なんだけども、十字架によって完全に許されていて、信じた人は、悔やめた人はもう呪われることも裁かれることもないと、罰を受けることもないと。で、罪のないもの、義とされる、義人というんですけども、義とされるということはどういうことかといったら、一回も罪を犯していない人と同じ祝福を受けることができるということなんですね。我々イエス様を死んだからといって罪がなくなるわけではありません。相変わらず罪人です、地上にいる限り。でも罪の一回も犯していない人と同じ祝福を、つまりイエス様と同じ祝福を受けることができるようになったわけですね。すごいですよね。いやこれふーんという顔してますけど、よく考えるとすごいことなんですね。で、だから喜びなさいっていうことね。一つはね、それを言われた一つなんですね。で、もう一つは、人生には困難や問題がつきものであると。クリスチャンになったらなくなると思っている人がいたらそうじゃないと。クリスチャンになるとなってもやっぱりそれはあると。場合によっては増えることさえあると。それはなぜかというと、困難や問題が逆に本当に神様の大きな愛や祝福を受ける鍵となるから、それがむしろ大きな祝福を受けるポイントだからだってことを言われたんですね。で、秋元牧師はその自分の人生で最もこの祝福された時を考えると、上から7番目ぐらいまでは全部ものすごい困難だったと。それが全部逆転したということを言われてまして、一番わかりやすいのはベニヤミン君のことですね。秋元牧師の次男のベニヤミン君が脳障害で生まれた時、中には秋元牧師が裁かれたとかですね、そういうことを言われた方もいらっしゃったわけですね。そして、そういうことを言われたわけです。でもパウロ牧師はそのことを本当に感謝をして、神様に求めた時にその癒しが起こって、そのベニ君の癒しを通して、彼が癒されて、ね、今国立大学の大学院まで行って今度就職決まりましたけども、本当にこう祝福されただけじゃなくて、そのことを通して世界中に行ってその証を用いていくと、よく海外行くと、あなたは羨ましいと言われそうですね。その証があったら世界中行けるっていう、最も悲しかった、辛かったことが最も大きな祝福に変わって、自分だけじゃなくて他の人にも祝福となったっていうね、これはこと言われてました。で、それ以外にも今いろんなことがあるということですね。で、どうぞ皆さんですね、そういうことがあったんですね。で、非常に祝福された時だったので、来れなかった方はですね、長崎教会のホームページのところに出ておりますので、ショートメッセージもメインメッセージも賛美も特別賛美も全部出てますので、メッセージだけ聞きたい方はメッセージだけでも聞けますので、ぜひですね、ホームページの方から来られなかった方は聞いてほしいなというふうに思います。本当に祝福された世界でした。それが一つと、もう一つはですね、すごく私個人的に嬉しいことがあったんですね。何かと言いますと、海外宣教に行くようにいろんな神様からの語りがありまして祈ったんですね。で、海外宣教に秋元牧師がほとんど行かれます、当然ですね。で、それについていくのはとっても祝福で恵みで多くの学びがあるんですけれども、それとともに本当に自分自身も奉仕をできる、秋元氏が当然秋元氏がメインで奉仕するのは当たり前のことですよね。でも自分自身もメインで奉仕をする、そういう働きに、ができるようにということをね、すぐじゃなくても数年後でもいいから、そういうことができるといいなと思って、つい先日ね、ちょっと真剣に乗ったんですね。そういうふうに海外に行かせてくださいって言ったら、秋元牧師をお迎えする月曜日の日の朝ですね、空港で待ってたらいきなり携帯電話が鳴ったんですね。で、ミッションからの連絡で、フィリピンから、パウル牧師の方に、20周年の記念の集会を、10月に依頼があったんですね。ところが10月はイスラエルに行くことと、9月の末にニュージーランドにチームができますので、それで、ちょっと10月の頭行けないって、10月の頭とか真ん中行けないということで、そしたらまたメールが来てですね、秋元氏は来れないなら私ですね、井出秋原誠を送ってくれというふうに連絡が来たそうですね。だから行きますかって話があったんですね。びっくりしたんですよね。だからミッションからの依頼とパウロ牧師からのオーラで行くことになって、だからフィリピンに10月に行くことになりました。 で、あの通訳が、あの私英語が話せるんけど向こうが理解してくれませんので通訳と一緒に行きますのでぜひお願いください。まあ、あのおそらく坂井牧師が行かれるんじゃないかと思うんですけど、坂井牧師はですね、あの野見山さんのような声は聞こえやすいんですけど、私のような声は聞こえにくいんですね。だから、あの聞こえるように祈ってほしいと思います。真面目にですね、本当にお祈りください。タックが手に召された時から坂井牧師の耳は聞こえにくくなったんです。真面目に。で、本当に聞こえないことがよくあるんです。だから本当に癒されて聞こえるようになるように祈ってほしいと思います。これは大真面目に、ご主人の声とか私の声とか男性のある周波数の声は本当に聞こえないんですね。で、まあ、あのやはりあの通訳で説教したりとかですね、あと向こうの人と交わるときにやっぱりできないと困りますので、本当にお祈りしてほしいというふうに思います。まあ、そういうことがあって、あ本当に祈ると、あの私は数年後と思ったんですね。まあ、数年後でもそういうことがあればいいなと思ってす、で数年後でも難しいかなとか思ったんですけど、すぐ来まして、本当に祈るとすごいなということを思います。で本気で祈ると神様は答えてくださるんですね。ぜひ皆さんですね、祈ってほしいと思います。それでもう一つあるんですけども、それは今週行われるキャンプのことなんですけれども、ちょっと映像を見ていただきたいというふうに思います。よろしくお願いします。始めから昨年のキャンプです。 今年もまたキャンプがまたありますけれども、今年のテーマは賛美隊というテーマなんですね。で、喜びを持って賛美隊、感謝を持って賛美隊、から祈りを持って賛美隊ということなんですけれども、長崎はですね、先週は原爆の日がありまして、広島原爆が8月3日、長崎原爆が8月9日、そして今週は、一般には終戦記念日、負けた日ですけれども、8月15日にあります。で、原爆が落ちた国ですけれども、特別なことなんですね。で、一瞬の一発の原爆で一瞬にして7万4000人を超える方が命を落としました。死をもたらしたわけですね。で、それから あと7万人を超える方々がその後亡くなって、今も苦しんで傷んでいる方がいらっしゃいます。で、死と呪いが実際残った街であります。で、この街でですね、賛美を歌うということはすごく意味があると思うんですね。それ何かというと、 まあ、今願っている賛美というのは一曲の賛美、本当に心から真実に神様を賛美する一曲の賛美が一発の爆弾で7万人の命が奪われたように、7万4千人を超える今度は魂を救う命を生み出す賛美、そしてその歌を聴いた人たちがその時救われなくてもその歌が心から離れなくなって必ずその人の人生を救い出していく、そういう賛美ですね。そういう賛美が与えられるようにということをすごく願っております。で、それはまあ鍵はやっぱり十字架だろうと、ね、十字架以外にないだろうと思いますけども、まあ、十字架の賛美、そして天国を開く賛美というのをですね、まあ、願っています。そのこと思いを込めてですね、今年は喜びを持って賛美たい、感謝を持って賛美たい、祈りを持って賛美たいということで、まあ、賛美たいというキャンプをしたいと思うんですけども、特別な上手い人が歌うっていうことじゃなくて、一人一人が本当に神様を賛美して礼拝すると、その時神様が働いてくださるっていうね、ヨシャバテのところはそうなんですけれども、そういう、まあ、賛美たいということをですね、今年はキャンプを一つのテーマにしてですね、楽しい時を持ちたいと思ってますので、ぜひご参加してほしいと思います。それでは、聖書の方に入っていきたいと思います。今日は先ほども言いましたけれども、ダーカイのお話ですが、まあ、ダーカイの話といってもですね、今日はそれをですね、まあ、伝道会ではないのでお話を細かくするというよりも悔い改めということをポイントの話をしたいんですね。で、ダーカイというのはですね、何年か前のキャンプで話したことがあるんですけれども、ダーカイという言葉の意味は純粋という意味なんですけれども、そこから派生して、清いとか正しいという意味があります。だからダーカイというのは純粋でとっても清くて正しいっていう本来の意味なんですね。で、イスラエルでは名前っていうのは実質本質を意味しますので、本来はダーカイは本当に純粋で清くて、まあ、正しい、そういう、まあ、人だったんだと思います。ところが実際はどうだったかというと、守礼人っては税金取りなんですけども、当時の税金取りというのは罪人と並べて言われるぐらい、まあ、同胞の民から嫌われていましたし、本人も、守礼人をしながら自分で自分も好きじゃなかったと思います。どうしてかというと、ユダヤ人たちはですね、ローマに支配されてたんですね、イスラエルは。で、税金を納めなきゃいけません。でもユダヤ人は神に選ばれた民で、誇り高き民族で、神様に当然、ね、10分の1献金をするわけですね。その上で、ローマにも税金を納めなきゃいけない。で、彼らはそのローマに税金を納めることは嬉しくなかったわけです。しかもそれを、ローマは、ローマが取るんじゃなくて、同じ同胞のユダヤ人に取らせて、そして納めさせるという方法を取ったんですね。例えば、皆さんが税金を納めるときに、私がみんなから集めて持っていくようなもんです。同じ同胞のユダヤ人に集めさせてやったんです。だからその税金取り、守礼人というですね。だから、その税金を集めてた人たちは、まあ、同じ同胞のためからですね、まあ、売国奴のようにですね、嫌われてたわけです。で、本人も自分でそれをしながら、自分で自分の仕事に誇りを持てないというか、自分でそんな仕事を、まあ、嫌だと思ってあったわけですね。で、しかもですね、ただ取るだけじゃなくて、例えば、税金100万円だったとします。ね、朝ですね、100円とか1000円とか一緒になってね、情けなくなってやめたんですね。100万円だったとします。ね、その時に100万円ずつ取るんじゃなくて、本当は100万円なのに300万円ぐらい取って、100万円はローマに納めて200円ピン跳ねすると。そういうのが当時普通だったわけですね。だから、税金取り、守礼人っていうのは、本当に同胞の民から嫌われていましたし、だけど、お金はすごくあったわけです。で、社会的立場も、まあ、ローマから壊れてやってますから、あるわけですね。立場もある、お金もある。だけど、なんて言いましょう、誇りは失ってしまった。同胞の民から嫌われてるし、自分でもそんな自分が、まあ、嫌なわけですね。まあ、そういう人だったんですね。で、おそらくダーカイはですね、友人はいなかったと思います。お金があるので、お金があるから近づいてくる人はいたでしょうし、そして、まあ、そういう税金取りをしてますので、ね、ここ、もみ出てですね、ダーカイさん、ダーカイさんって言ってですね、税金を少しでも少なくしてもらうために、ね、そういうことをした人はいたでしょうけど、本当の意味でダーカイのことを思う友人とか、そういうものはいなかったと思うんですね。まあ、とっても孤独で、まあ、だと思うんですね。そのダーカイだったんです。そしたらそのダーカイがいたエリコという町に、エス様がやってくるわけです、ね。エリコというのはすごく大事な町なんですけども、そのエリコの町にダーカイ、エス様がやってきたわけです。それで、ダーカイはエス様の話を聞きました。エス様の話を聞いてですね、このエス様という方は病人を治しているだけじゃないと。雷病人を清めている。雷病人というのは皆さん、単なる病気じゃないですね。宗教的に呪われたものと思われてますから、その呪われた人を祝福して、しかも聞いたところによると雷病人を、 のラインに直接手を置いて直されたって、そういう話を聞いてですね、この人はですね、まあ、びっくりしたわけですね。このイエス様っていう方は他の人とは違うぞって、この人を一目見てみたい、もしかしたらこの人だったらこの私に対して何か言ってくれるかもしれない、なんかそういう内側からこうものすごい彼の頃変えたと思うんだよね。孤独でなんかこのイエス様に対する期待感というかものがあったと思うんですね。で、皆さんね、皆さんのうちにはイエス様が住んでるんです。信じていらっしゃいますよね。あ、もしまだ信じない人はいないと思うけど、もしいたら今日信じていってください。そしたらイエス様はあなたのところに来て一生あなたと共に歩いてくださいます。で、イエス様が共に生きてるんですね。そうするとどういうことが起こるかというとですね、皆さんが行ってる職場、家庭、学校ね、そこで皆さんのうちに住んでるイエス様がいますよね。人々の中に表はね、ダーカイだって絶対ね、俺は孤独だなんてことは一切してなかったと思うんですね。ね、幸せそうな顔をし、ね、そういうことは一切見せなかったと思う。でも実はものすごく孤独で辛かったと思うんですね。で、皆さんの周りにもきっと外には決して出さないけれども、孤独だったり辛かったり、なんか乾いていたり傷んでいたりしてる人はきっといるんですね。で、面白いことにクリスチャンが本当にイエス様と一緒に歩いてると、人々はそういう人はなぜかわからないけど、あなたの中にいるキリストに惹かれちゃうんですね。で、なんかわからないけど近づいてきて話をしたくなったり、なんかわからないけどなんかこう一緒に食事をしてみたくなったり、ね、なんか話をしてみたいなと思ったり、必ずするんです。それは、誤解のないように、あなたが素敵なんじゃなくて、あなたのうちのイエス様です。イエス様には、本当にイエス様はそういう人たちにとっては、なんていうかな、引きつけるっていうか、何か心に書くね。で、思い出してほしいんですね。まあ、クリスチャン2世の方はあれでしょうけども、2世でもそうですね。やっぱり本物のクリスチャンに出会った時、なんか、皆さん人生のどこかで、うまく言えないんだけど、なんか惹かれるものがあった、今から思えば。なんか一緒に歌ってみたいな、一緒に話してみたいな。あの人に、なんかちょっと話してみたいなって、なんかわからない、なんでかわからないけど思ったことがあったと思うんですね。そしてそこからイエス様に出会ったはずなんですね。で、きっと皆さんの周りにもね、そういう人がいるんですね。死と共に歩いてるとそういうことが起こる。で、この時ダーカイは、まだイエス様と会ってないですよ。でも、キリストの話を聞いただけで、会ってみたい、と思った。それで、イエス様が来た時に会いに行ったんですよ。ところが当時イエス様は人気絶頂で、人がいっぱいいた。イエス様は、イエス様じゃなくて、ダーカイは背が低かった。ね。で、背が低いだけならまだいいんですけども、どういうことかというとですね、ダーカイはみんな嫌いだった。ダーカイのことを。ね。いつも税金取られて。ね。税金渡すときは仕方がないからね。だから、ダーカイがこうね、会いに来ようと思って、人をかき分けて来ようとしたら、ね、ダーカイだと分かった瞬間ね、きっと意地悪して、ピュッとかやってですね、ね、こうやったと思う。九段の恨みって。いや、本当にやったと思います。ダーカイは背が低い上にみんなから、たくさんの人がいて、入れてもらえなくて見れなかったんですね。でもね、面白いのはね、普通、それぐらい分かるわけですね。それでも会いたいと思って行ったってことは、ダーカイは何としてもイエス様に会いたいっていう、渇きと求めがあったんです。面白いですね。皆さん今日、イエス様にそういう渇きを持ってきてらっしゃるでしょうかね。もしあなたがキリストにね、何か求めを持ってきていたら、必ずキリストは答えてくれます。イエス様は本当に求めている人に答えてくださったんですね。で、この時、それで仕方がないから一時区があってね、すごく登りやすい木なんです。イスラエルに行くとね、今でもね、これはダーカイが登った木ってあるんです。本当かどうか知りませんよ。ね、まあ、それかどうかわからないけど、でもそのような木だったことは確かです。その一時区の木がある。で、すごく登りやすい木で、ダーカイはそれに登って、イエス様が来るのをね、待ってたわけですね。背が低くて見えないから。そしたらイエス様がやってきて、ちょうどその一時区の木を通り過ぎるときに、パッと見上げてね、ダーカイを見て、ダーカイに目を向けて、ダーカイに目と心を向けて言ったんですね。ダーカイって。で、皆さん名前で呼ぶことのできる関係。まあ、今の若い人はみんな名前で呼ぶかな。もともと日本人は名字で呼ぶことが多かったですね。私だったら木原さんとかね、木原くんとかね、木原とかって言ってね。まあ、私名前誠ですから、誠って呼ぶ関係ってのは、私の時代はあんまりなかったですね。今の若い人はね、名前で呼ぶようになってきましたけども、名前ってのはその人個人なんですね。で、ダーカイって呼ばれた時に、ものすごく嬉しかったと思うんです。ダーカイはイエス様から名を呼ばれたんです。もちろんこの時のダーカイっていう言葉の中には、すごく温かい 響きと、なんかその尊敬とまではないけど、なんか一人の人間として認めた本当に温かい響きだったと思うんですね。ダーカイなんて言ってもらったことなかったと思うんですね。あのさっきも言ったようにね、税金を少しでも少なくしてほしいから、ダーカイさんダーカイさんってねそういうのはあったでしょう。でも本当にダーカイという人を愛情を持って一人の人間としてダーカイって呼ばれたことは、もしかしたら小さい頃親から呼ばれたかもしれないけど、この人にとってはもう忘れてしまったようなことで、本当に嬉しかったと思うんですね。でキリストはね、私たち一人一人を名をもって呼ばれるんですね。そしてその後に言われたわけですね。急いで降りていきなさい。どういうことだった？私のところに来なさいってことなんですね。ね、そんな上から離れてないで、私のそばにおいで、私のところにおいでって言われたんですね。こんなことやってもらったことないですよね、だから。ね。みんなこうね、もみ出てきて少しでもお金を少なくしてほしいけど、終わった瞬間ね、さっさと逃げていってね、見えなくなった瞬間ですね、だから野郎ってこう言われたと思うんです。間違いなく。そのダーカイが私のところにおいでって言われたとき、もう驚いたと思う。しかもその後に、今日あなたに泊まることにしてあるからって、まあ、ずうずうしいと思うかもしれませんが、それは日本人の発想の仕方。家に泊まるってことは、今日あなたのところで時を過ごそう、一緒に過ごそうってことなんですね。これはダーカイにとって画期的だったと思うんですね。で、今日一つ目のポイントなんですが、ダーカイはイエス様から一人の人間として、本当に偏見なしに一人の人間として、本来の名前、純粋で清くて正しい本来のその名前の実質を持った人として扱ってもらった、愛されたんですね。だが言って、あなたは本当はもっと純粋で正しくて、そして清さを持った人だったよね、私は知ってるよって、さあそばにおいでって、ね、私は本当にそう思ってるよって、だから今日あなたに泊まろうって言われた。嬉しかったと思います。で、悔い改めの話をしたいんですけども、あれホワイトボード出しておいてくれる？一つ目のポイントね、悔い改めってのはですね、本当に愛を受けた時に起こるんです。どんなに正しいことを言われても人は悔い改めません。正しいことを言われると腹が立ちます。ね。で、北方と太陽の話をしてますかね。あれはイソップでしたっけ？グリムだったっけ？童話ですよね。北方と太陽の話。先ほど第一礼拝で石田さんが大きくなってて知ってるって言ってましたけど、童話ですよね。で、北風と太陽の話があるんです。ありがとうございました。太陽の話がありますが、あの時ね、北風と太陽の話はね、一人の人がコートを着て歩いてると。北風と太陽が話をする。この人のコートを脱がせようって。ね。そしたら北風がよしって言ってですね、ビュンビュン吹きつけるんですね、激しく。ね。そしたら、その人はますますコートをギューッと握ってたんですね。ところが、太陽が、ポカポカと暖かい日差しを与えてやったら、その人は脱いだって話なんですね。で、どんなに吹きつけてもダメなんです、ね、あなた間違ってるよって言って、間違ってると思っても人は悔い改めません。余計固くないようになります。で、合ってると余計腹が立ったりします。経験ありませんか？誰かに言われてその通りだと思うんだけど、そうなんだけど余計カチンとくるとか、あなたには入れたくないとか、ね、じゃああなたはどうなのとか言い返したくなるとかありませんか？悲しいけど。でも本当に愛されて愛を受けると人は悔い改めるんです。ダーカイはイエス様から一人の人間として本当にダーカイは愛された。その時ダーカイは誰にも何も言われてないんだけど悔い改めちゃうんですね。面白いですね。で、この愛を愛するのはイエス様だけなんですね。で、本当に主の愛を受けた時、私たちは悔い改めが起こるんですね。で、ここで面白いのはですね、ページが向けちゃいました。ルカの19、あ、すみません、戻ります。この時ですね、人々は何て言ったかったらね、大喜びでね、ダーカイはもう降りてきて、大喜びで家にお迎えするんですよ。ね、そしてダーカイに入ったらね、みんなびっくりしちゃってですね、こういうんですね、あの方は罪人って、主人は罪人と同じようなとか言ってます。罪人のところに行って客となられたと。ね、罪人の家に行ったよって、もっと砕いてみましょうか。イエス様、ダーカイの家なんか行って、あんな数人の罪人の家行って何考えてんだって、ね、どうしてあんなところに行ったんだって、そういうふうに言ったわけですよね。せっかくイエス様が愛を示されたのに、人々は理解しなかった、誤解して非難したんです。で、皆さんね、本物の愛は多くの場合理解されません。誤解されたりします。で、誤解されてやめないでください。孤独になってやめないでください。だってこの時イエス様がせっかくダーカイに愛を示したのに、人々は これ真っ二つに解けたんですよ、群衆が。立法者だけじゃないですよ。普通の人見たはずです。みんな、なんであんな人のところに行くの？なんであいつの家に行くんだって言って、誤解したし、非難したし、文句を言ったわけですよね。でも、ダーカイ一はどうだったかというと、そこで本当に悔い改めたんです。この後ね、ダーカイは8節で今日の中心ですよ。思わずね、人々はそう言ってたけど、気にしない、もう。本当に死の愛を受けたから、もう気にしない、立ち上がって言います。今日、ごめんなさい、今日じゃなくて、その前、主よ、ご覧ください。私の財産の半分を貧しい人たちに施します。ものすごい財産家なんです。主税人の貸しだって言ってね、で、ここは、さっき言いませんでしたけど、エリコの町で、エリコの町は、ナツメヤシとバルサムユってのがあって、これで莫大な利益を得てた。それに関税をかけてましたから、その主税人はその関税をからピンハネしてましたので、ものすごい莫大な富を持ってたんです。まあ、もうなんて言いましょうか、もう超大金持ちです。だから、その半分ですからね、1000円の半分の500円じゃない。1万円の半分の5000円でもない。10万円の半分の5万円でもない。100万円の半分の50万円でもない。このあたりからしんどくなる。1000万の半分の500万。ここら辺になるとうんとしんどくなって1億円になると5000万だから大変ですよね。10億円だったら5億円ですよ。なんてとね、わからない世界ですけども、半分全部私に施しますって言って、今で言えばこれ個人が一発で立ちます。彼は本当にそれをしたんです。そして、騙し取ったものはって騙し取ったんですよ。認めてるんですよ。騙し取りましたって。すいませんでしたって。騙し取ったものは、4倍して返します。悔い改めっていうのは皆さんね、この後言いますけど、悔い改めっていうのは、口先だけじゃダメなんです。悔いて改めるんです。騙し取ってすいませんでした。もう返せませんって、悔い改めじゃありません。騙し取ったから返すんです。許されます。でもきちっと返さないといけない。で、この時、4番して返すってのは当時の法律のようにも超えてるんです。彼は、本当に4番して返すっていうのは、本当に悪かったって、まあ、騙し取ってしまいました。ちゃんとそれを4番して返しましょうっていう、当時の最大限の返し方でもっと返そうって言って、実際それをしたと思われます。真実な悔い改めが起こったんですね。そうですね。なぜそれができたのかっていうと、彼は本当に、イエス様の愛に触れたから。どんなにお金を持ってても幸せじゃなかった。彼は本当に孤独だった。でも、主の愛に触れた時に、本当に喜んで悔い改めてそれをしたんですね。誰かね、書きませんかね、ダーカイのその後。アフターダーカイと言ってですね。ね、ダーカイのこの後の人生をね、今度ゴスペルクラブはあれをしませんか、ミュージカル。こう面白いと思うんですけどね、私本当に変えられた人生を送ったと思うんですね。で、神様が悔い改めた。で、悔い改めに関してちょっとだけ話しておきますね、今日ね。太陽もありますよね。まあ、これ神様だと思ってください。太陽は神じゃないですよ。日本人は太陽じゃないですね。例えですからね。で、いつも描く絵ですけど、ここに人がいます。絵が下手だからこれで許してください。太陽がこっちから照ります。影はこっちにできます。で、皆さんも悔い改めたから悔い改めたんですけど、普通人は神様に背を向けて歩いていきます。そうすると人は罪の中を歩きます。ね。歩けば歩くほどどんどん影は長くなって大きくなって、罪が大きく深くなっていきます。それが人生なんです。ところが人が悔い改めて、向きを変えて、神様に悔い改めて、十字架を信じて、悔い改めて、神に向かって歩き始めます。影は相変わらずあります。影はなくなりません。罪はあるんです。でも、もう罪の中は歩きません。主の光の中を歩くんですね。歩けば歩くほど、影はだんだん小さくなっていくんです。わかります？罪がなくなることはないんです。地上にいる限り。でも、光の中を歩いて、そして、だんだんだんだん小さくなっていく。でも、神様に背を向けて歩くと、だんだんだんだん罪の中を大きく歩いていくことになるんですね。で、もう、クリスチャンである私たちは、イエス様の十字架を信じて、ある時、大きく方向転換した。悔い改めってのは、方向転換ということです。向きを変えるということですね。ね。神様に背を向けた生き方から、神様に向かって歩き出す。神様を信じて、神様により頼んで歩き始めるということですね。それが十字架なんですね、鍵が。ね。だけど、ね、だから根本的にはしたんです。根本的には。でも、個々の罪があるんですね。ね。例えば、 なんかってね、さっきの神様にすがるってことなんですよね。例えば分かりやすいので、何度か話しました、人吉教会のダビデ村上牧師、ね、中学からお酒を飲んでいて、中学から家で晩酌をしていて、お酒が大好きだった、ね、そして飲みすぎてたくさんいろいろちょっとしつこかった、ね、で彼はクリスチャンになった、クリスチャンになって本当にやり始めた、で牧師にもなろうと思った、ところがお酒だけは好きで一応悔い改めてるんですけど本気じゃない、だからクリスチャンをしてましたけども、お酒やめれませんでした。なぜか、皆さん、悔い改めと、クイクイクイってあるんです。クイクイクイって。悔い改めとクイクイクイは全然違うんです。日本人はこっちが好きなんです。真実な悔い改めは、全く新しくなりますし、喜びを伴います。いつまでも悔やんでなんかいません。でも悔いてる人はいつまでも悔いてます。自分を責めてきた、必ず誰かを責めるか自分を責めてます。でも悔い改めるってのは、悔いて改める、十字架の嬉しを受け取って神に向かって、神にすがって、神により頼んでいけるんですね。神により頼んでいき始めると何が起こるかというと、本当に変わるんですね。ダビデ村上牧師はですね、そのクリスチャンになって根本的には悔い改めたんだけど、お酒に関してはやめないといけないな、飲んでるとよくないなと思いながら、昔から飲んで好きだから、本当のところね、悔いてはいるけど改めてなかった、本気で神に求めてやめようとは思ってなかった。その限りやめれませんでした、しばらくの間。ところがある時、お酒を飲んだ勢いで娘さんと喧嘩をして、娘さんを殴ったわけですね。そしたらですね、その後ですね、娘さんの方は大丈夫だったのに、自分の手は骨折した。で彼は大工さんですから、ね、2週間仕事ができなかった。その時にはっきり彼は分かった。これはまずいって、娘を殴るなんてとんでもない親だって。そしたら神からですね、これは神様からの警告だと思った。それで初めて悔い改めたんですね。神様はもう二度とお酒を飲まないように、助けてくださいと、ですか、自分が一番知ってる、本気で神に求めたんです。今までも祈ってたんですよ、すいませんでしたって。でも全然本気じゃなかったんです、悔いてるだけなんです。彼は初めて本気で神に求めたんです、その晩真剣に。次の日の朝から今に至るまで10年以上経って、10年ぐらいもっとかな、一滴も飲んでません。仕事上飲み会にはよく行くんです。あれだけ好きだったお酒、目の前で飲まれて勧められても全然欲しいと思わなくなった。奇跡ですよね。本人がいつも言います、これは悔いて改めて神に求めたんですね。九州はね、ギャンブルが多いんです。最近ギャンブルのコマーシャルでね、なんかうまいことやってるコマーシャルがあるけど、私は牧師をしてギャンブルで家庭が破壊されたり人生破壊された人山ほど見てきたので、どんなにコマーシャルで綺麗にやったって私はとんでもないと思います。あまりにもそうやって壊された家庭を見過ぎたから来たから、九州はギャンブルが多いんです。悔える人はいるけど改めない、本気で神に求めない限り解放されないですよね、これね。で、悔いて神様の方に向いて神にすがり始めると変わるんですね、これね。で、山田牧師はね、本当に誠実な人です、性格的に。ところがタバコだけはダメだった。そして、ある時車に乗って、今でも覚えてますよね、キャラ牧師、牧師になりたいし、なるのはいいんだけど、タバコだけはやめれない、タバコ捨ててもいいんでしょうかって、まずいねって言ったんですね。いや、これだけは無理ですよって、やめれたら奇跡ですよ。私がタバコやめれたら、水の上も歩けるとか言いましたね、あの時。本人覚えてことがしますけど、本当に言ったんですよ。それぐらい彼にとっては奇跡だったんですね。で、そしたら、教会の人にも正直に言って、祈ってもらったらって祈ってくれた、教会の人は。そしたら、急性期間心になって、こうやってね、その時から本当に苦しかった。その時初めて本気で、やめたいとか言いながら、やっぱりタバコ好きだった。やめれなかった。仕事の関係で。でもその急性期間心の時、初めて本気で神に向かって、苦しいから、本当に苦しいから、私自分がやったから分かるんです、あれ。横になって寝れないんですもんね。枕を抱かないと寝れない。その時初めて神様に、まあ、本当にもう二度とタバコ流さないように、って真剣に祈った。神に向かって。急性関心は参りました、一月で。もうタバコはいらなくなった。で、ちょっと今はすごいですよ。 不動産の仕事今もしてますから、お客さん乗せるでしょ、タバコ吸うでしょ、我慢するわけですね。で、お酒が降りて見えなくなった瞬間ですね、車止めて窓を開けてアルコールを出して車を拭くんですってもう全くタバコダメになりましたね。信じられないですね、あれだけヘビスモーカーだったのに。いやね、悔いて改めるっていうのは頑張れって言ってません。本当に罪を認めて神に真剣に求める人は悔い改めがなるんですね。で、面白いことは、三つ目のポイントいきますね。三つ目はですね、実はですね、ダーカイっていうのは、このエリコの町でおそらく、主伝の頭ですから、一番嫌われていた人じゃないかと思うんです。神様はその人のうちに行ったんです。で、サマリアの女ってあるんです。ヨハネの4章。サマリアの女っていうのはですね、夫を5人変えた人なんです。ね。そして、サマリアの町で水を汲みに来るとき、みんな夕方に来るのに、わざわざ起きるに来てたんです。なぜか、人目を避けてたんです。おそらくその町で一番、なんていうか嫌われていたっていうか惨めだった人だと思います。でもイエス様はわざわざ昼の暑い時にその井戸に行って、このサマリアの女と会うためにその時間を選んでいくんです。でこの女を通して実はサマリアの町にリバイバル起こって、この最も人目を避けていたこの女の人がみんなにイエス様を伝えに行って、この町にリバイバル起こるんですよ。面白い。サマリアの町がリバイバルする時に、神様は最もその町で惨めで、そして寂しい思いした人を選んだ。この時もダーカイのところに来たんですね。で、皆さんはそんなことないと思います。ね。祝福されてるでしょうけども、皆さんの中に、同じ一人の人生の一人の人格の中に、すごく祝福されていい面もあれば、自分でも見たくない弱さや罪や、どうしても解放できない悪習慣や、きっとあると思う。これさえなかったら私はもっと良かったのに、これさえ、これがあるから私の人生こうなっちゃったってのあると思う。でもその一番どうしようもない部分のところにイエス・キリストは来られるんです。イエス・キリストはあなたの立派なところ、美しいところね、そういうところに来て喜んでくださるんじゃない。それは人なんです。キリストはあなたの一番汚い、一番醜い、自分でどうすることもできない、一番弱いところに手を伸ばして来られて、そこを新しくしてくださる。悔い改めるなら、で悔い改め頑張るんじゃないの。これは本当に罪を認めて悔いて、もう十字架で許されたことを受け取って、さっき言いました喜びなさいとかね、許されちゃったことを受け取って神に求める。本当に作り変えてください、新しくしてくださいって、すると神の力がその人を新しくしちゃうわけですね。だから奇跡なんで、だから誇れないんですよ。自分で勝ったわけじゃないから、なんでお前ダメなんだと言えないんですよ。自分で勝ったわけじゃないんだから。だからダビデの場所がお酒の話をするときにですね、飲んでる人は絶対裁きませんよね。いやー、飲んべは好きなんですよね、とか言ってね、言いながらですね、でも自分も全く飲まない。本当に飲まないですよね。で、まあ、黙って奥様ですね、いやー、私は自分捨てたんですよね。でも今ダメですよ、なんて言わないですね。そうですよね。実は、言っていいのかな、辻子守さん、東京行った。パチプロになりたかった人なんです。パチンコの話をいろいろ教えてくれました。もう本当にね、台を叩くこととかね、いろいろことを教えてくれました。全く今しませんよね。全く今しませんよね。彼らは頑張ったのかって、そうじゃない。神様を信じて、本当に悔いて改めた。神の力が流れたんです。で、それ分かりやすいから今そういうのしました。でも、内側で分からないことあるじゃないですか、人には。自分でどうしても自分でさえ許せないようなもう弱さとか罪とか、それを本当に神様の前に認めて、罪を許しを受け取って神に求めていく人は解放されるんですね。どうぞ、皆さんですね、感謝と賛美はすごい大きな力なんですけど、実はね、悔い改めの恵みってあるんですよね。で、もう根本的に悔い改めだと思うんですけども、どうぞここのその上でね、個々のことに関してね、ぜひそういうね恵みをね体験してほしいと思います。神様なんかね、これからなさろうとされていることをね、覚えておいていただきたいというふうに思います。お祈りしたいと思います。天のお父様、ありがとうございます。今日は、もうよく知ってるダーカイの話をいたしましたけれども、一人一人が聖霊によって、本当に真実な悔い改めを通してあなたの恵みに預かることができるように、どうぞ導いてくださることをお願いいたします。お祈りをしたいと思いますけれども、罪があると祈りが聞かれませんので、悔い改めの時を持ちたいと思います。主は言われました。何をしてほしいのですか。今 神様の前にあなたの願いと求めをおっしゃってください。天皇様、今お一人一人に触れ、癒しと川でイエスキリストになって命ずる。心と体をゆっさりを、脳梗塞イエス様って命ずる。完全に治れ。躁鬱病、統合失調症、イエスキリストになって命ずる。ゆっさりを。どうぞお一人一人に触れてくださり、悪習慣から解放してください。聖霊から来る真実な悔い改めを与え、悪習慣から解放してください。アラスパラパラスパラスパラスパラスパラスパラスパラスパラスパラスパラスパラスパラスパラスパラスパラスパラスパラスパラスパラスパラスパラスパラスパラスパラスパラスパラスパラスパラスパラスパラスパラスパラスパラスパラスパラスパラスパラスパラスパラスパラスパラスパラスパラスパラスパラスパラスパラスパラスパラスパラスパラスパラスパラスパラスパラスパラスパラスパラスパラスパラスパラスパラスパラスパラスパラスパラスパラスパラスパラスパラスパラスパラスパ本当にお仕事を一生懸命されているんですけれども、ある方はその仕事がはっきり神様の飯の中心ですが、ある方はそれは中心ではありません。あくまで神様あなたを別の道に召されていますが、今お仕事をしているんですけど、なんか中心がずれています。でこのまま行くとあなたは飯を失います。悔い改めて神の働きを第一にしなさい。その時あなたの人生に神の計画が現れてくると仰せます。ある方は今回のキャンプに関しては確かにこう、問いなすことが飯なんですけども、ある方ははっきり、招かれています。で、この私はあなたにこう非常に大きな計画というか、こう逆転を与えようとしています。確かにこのキャンプの中で語ることがあるので、実はあなたはもう心の内側に感じているんですけど、感じているのでそれを聞かないようにしていますが、そこに踏み出しなさい。私はその中で非常に大きな祝福を与えようとしられます。賛美隊としての飯を感じている方、しかし神様よりも人を中心に置くならば、あなたは賛美隊としての、真の使命は全うできません。あなたは私を恐れ、私を中心に置きなさい。その時にあなたは私の栄光を見るだろうとしられます。膝が痛い方ですね、イエス様って命ずる。膝をやっさりよ。テストがある方で、ちょっとどうなんだろうと心配している方がいますが、安心しなさい。私はあなたが忠実に私を求め、私に仕えたことをしている。祈りなさい。このテストにおいて、私はあなたを豊かに祝福しよう。はっきりあなたは神の手を見るだろうと知られます。感謝します。ありがとうございます。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。私がさえハレルヤを賛美します。
ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。
仰ぎ声願わくば、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊様の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今も後も常しえまでも、豊かに限りなくありますように。